ヒデのリトルラジオ第574回。皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヒデのリトルラジオ第574回収録をしております。本日11月25日日曜日、時刻9時半頃からとなっております。世の中的には3連休の最終日ということですかね。天気も概ね良かったようで、皆様各地での行楽やらイベントやら出かけられた方も多いかもしれません。今週もいろいろありました。そんな話していきたいと思います。お会いいたしますのは私、ヒデと。
ケイミです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
最近は、ETC の普及ですとか、あとは連休の分散化みたいなことで、高速道路の渋滞というのが昔ほどね、ひどくはなくなったみたいなんですけども、はい、ただこうしたやはり、3連休みたいな、分散できないようなお休みだったりすると、現在、ひどいところだと40キロとかそんな渋滞が出ているようでして、
そうなの？皆様、
行楽帰りで。
まあ、しょうがないんじゃない、遊びに行ったんだから。
はい。はい。まあね、未だに渋滞の途中という方も多いかもしれませんけれども。ただまあ、冒頭言いましたように、この3連休は、まあ、岐阜市内はおおむね天気もよろしくって、風も少なく穏やか、なおかつ気温もね、それほど下がらずというところで、いろんなイベント各地であったみたいですけども、あけみさんはどうでしたか？
3連休何ですかそれ。
はい、
はい、っていう感じですけど、ね、全く世の中の流れとは関係なく淡々と自分のペースで生きておりますが、
はい、
今日はね家からあんまり出てないし、うん、もうね疲れてぐったりしてました。やっぱね人間休息っていうのも必要ですよ、うん、ね。そんなに、ね、3連休だからって、ね、浮かれて遊んでる場合じゃない
だね、
はい、
いやいやね、遊べる方は大いに遊んで
本当だってさ、そんなせっかく遊んで帰ってきて渋滞40キロとかかなわんやん、そんな
確かにね、
くたびれて、お前明日からの仕事どうするのみんなとか学校どうするのって感じじゃない。
はい、うん、私は、23日がお休みをいただきましたので、昼からいつもの温泉というか温泉と岩盤浴を兼ねて、はい、のんびりしてきましたけれども、まあ、そちらの方の施設も随分と混み合っておりまして。
あ、そうなんですか。
ね、はい、普段平日休みが多いので、
はい、
割とどこ行っても空いてる感じがするんですが。
あ、そうよね、うん。
まあ、こうやって休日、世間と同様にお休みを取ると、あ、やっぱりまあ、混むところは混むんだなという感じで。
まあ、あそこはやっぱりさ、格安の値段であれだけ楽しめるっていうことで、うん、やっぱ人気は高いよね。
確かにね。
ね、
はい、
で、家族連れで子供とかいるけど、子供岩盤浴入れないから、うん、案外とね、
はい、
ゆっくりできるもんね、うん、
皆様は、どちらか行かれたりとかね、いろんな出来事、催し物など楽しまれた方も多いかもしれませんけれども、はい、先週の話題をまたちょっと掘り返しつつ今週もお話し進めていこうと思いますので、しばらくお付き合いくださいませ。まずはそんな天気のお話からなんですけれども、地味な記録が、まあ、先週もお話ししましたが、いくつかあるようでして、札幌付近のですね、いわゆる最低気温、11月の平均の最低気温というのが、これが記録を更新しそうだというのが、観測史上始まってということらしいです。まあ、11月まだあとしばらくあるので、まあ、ここでぐっと冷えるとまだ、まあ、わかんないとはいえ、ただ現在のところ、11月の平均気温というのは 3.9 度だそうです。
ほうほう。
ただこれ今まででも一番、まあ、高かったというのが 3.5 度ということですから、これからあと5日ほどで、0.4 度下げれるかというと、なかなかこれも、予想的にはなくって、最低気温が最高になるっていう、まあ、わかりにくいんですけども、はい、かなり暖かい11月だったというのが、まあ、札幌でして。
あ、そうなんですか。
はい、なおかつ、まあ、この前言いました、初雪の観測も、これも史上百何十年ぶりみたいなね、遅さだったりとか、そんなことで、寒くなるところがね、まだちょっと寒くならないという、まあ、 天気予報など見てますとエルニーニョもどきみたいな言い方もしてましたけども、今年の冬は、まあ、暖冬傾向ではないかというような予想が今のところ立っているということですけどもね。はい、この暖冬今日もまあ穏やかな一日だったんですけども、明日以降しばらくこの穏やかさ続くようですが、週末、まあ月末と言ってもいいですかね、33、そして12月の1日あたり、このあたりちょっと荒れそうな天気というようなが今の予報として出てますので、
じゃあスタッドレスタイヤに変えた方がいいかしら。あ、
そういう方多いかもしれませんね。
ね、うん、山間部とかはそろそろね、はい、私はまだいいかしら、
うん、でこのスタッドレスタイヤというのも、まあ、皆さんのイメージとしては雪が降る前にというイメージがあると思うんですけども、はい、まあ、今言いました山間部ですとか、寒冷地に住むお住まいの方に関しては雪がどうこういうよりもいわゆる路面の凍結というのがありますので、
そうよね、うん、
ですから雨が降って、凍結というのも考えられますから、まあ、そういったことが心配な、ね、まあ、北部の方ですとかそういった方は雪どうのこうのという前に、まあ、早めにスタッドレスタイヤ交換というのも、一つの手かなと思いますしね、うん、昨今、スタッドレスタイヤなどもかなりお値打ちなものたくさん出てますからね、はい、車乗られる方はそろそろというご準備を。あとあのスタッドレスタイヤも、まあ、1年2年で履き潰すってのも難しいですし、はい、なかなかこうね長いことを使ったりするんですけども、ゴムですので命としては柔らかさなんですね、
つまり、はいはい、
うん、ですから山があるないというよりもゴムが硬くなってしまっているということだと、あの山があっても必ずしもその性能が 100%、通用しなかったりですので、年々ゴムというのは硬化、まあ、硬くなって、ね、あの油分オイル分が出ちゃってということがありますからね、その辺ねタイヤ屋さんとかちょっと詳しいところで行くと、あの測る装置があるんですよ、
ゴムの柔らかさ、
高度計みたいなのがあってタイヤので、まあ、それで、一応見たりすることもできるショップもありますのでね、ちょっと心配な方はそんなので測ってもらって、まあ、山があるからといって、まあ、数年前とかね、あんまり古いものはちょっと危ないのかなとも思ったりしますけどもね、うん、ただねさっき言ったように暖冬だったりするとね、なかなかこのスタッドレスタイヤ、まあ、安くはなったとはいえ、
はいはい、
ね、1000円2000円で買えるものじゃないんで、
まあ、そうですね、うん、はい、
なおかつ1本2本買うものでもないのでね、ちょっとした出費になりますから、はい、その辺ちょっとお考えいただければというようなプチ情報から始まっておりますけども、はい、そんなことで、今週も様々な出来事ありましたけども、先週の出来事からはあけみさん、じゃあまず冒頭何か。
私ですか、
はい、
私の中で事件が起きたんです。
はい、
何の事件かと言いますとね、はい、私 あの大切にしているあの芋のホーロー鍋のストーブちゃんなんですけど、はい、なんかね鍋底にね輪ゴムがついてるのが気づかないままずっとさつまいもを蒸してたみたい で、うん、ですごい弱火で長時間やってるからなんかね匂いとかも気づかなかったの、うん、でねさつまいも蒸し上がってねお鍋洗おうと思ったらね裏側真っ黒でドロドロなの、うん、輪ゴムが溶けた、
うん、
でねこの輪ゴムが溶けると食器を洗い洗剤なんてね効かないの、
うん、
なんかね指でカリカリカリってやってねあの取れるところはねネチャネチャしながら取ったんだけど、
はい、
もうね食器用洗剤とかなんかあの油掃除用の洗剤とかあるじゃない、
うん、
それとか言ってもねうんともすんとも言わないの、うん、で困った時はまあ Google さんですよ、
うん、
Google さんに鍋底輪ゴム黒溶けたとかって検索かけたらねそしたらね私と同じような人いっぱいいてヤフー知恵袋さんが教えてくれました。なんかねすごいよねそんな適当な言葉でもすぐ教えてくれます。
まあ、今の検索方法でも、まあ、間違ってないんですけど、はい、最近はあの自然な文章体でいいらしいですよ。その単語で聞く気がずに
だってそんなめんどくさいやん余分な言葉入れるの、
うん、でもこうなんかこのさ言葉をさチョイスするっていうことを考えるよりも、
うん、
鍋底についたあの輪ゴムの跡はどう消せばいいのかみたいな。
だからさ輪ゴムが劣化してそのままくっついちゃってたのと火にかけて溶けて黒くなったのは違うわけよ。わ、うん、かるわかるこれ。
まあまあだからね。
だからその黒く溶けたとかって焦げたとか書いてさ出てきたらさ、はい、まず最初に知恵袋さん教えてくれたの、うん、ベンジンって書いてあったんやて、
はは
あ、ベンジンねと思って、ベンジン確かなんか着物の襟の染み根っかなんかで使ったよなとか思ってね、うん、ベンジン出してきたらね、容器はあるんだけど中身蒸発しちゃって何も残ってないの、うん、ベンジンないじゃんと思ってね。で次何かと思ったらね、マニキュアの除光液って書いてあったの、うん、いやー、マニキュアの除光液の成分も輪ゴムの溶けたやつ取れるんだとか思ってね、うん、でマニキュア塗らないから除光液もないので買ってきたんです、うん、で今日やりましたら、いやー取れる、
うん、
除光液、
はい、
98円の除光液だったんだけど、あのキッチンペーパーにつけて鍋底ゴシゴシゴシってこすったらね、うん、もうあんなに取れなかったのがね簡単に取れて、うん、成分ってすごいよね、
そう
ね、と思ってね。でそのね、鍋をね洗うときに気づかずに流しにもその黒いゴムがついちゃって、でそれがちょっと日にちが経っちゃったから、なんかそれはね除光液で取れなかったの、
はい、
まあそこだけは残ってるんですけど、いや何でもね Google さんに聞いてみるべきですよ、答えを教えてくれる。で皆さん、輪ゴムを溶かして黒焦げにしたときはベンジンか除光液ですから、
はい、
よう取れました。
なかなかねピンポイントじゃピンポイントな感じでしょう
か。いやでも主婦やるよたまに。なんかさ、だから輪ゴムをが置いてあったのが気づかずにその上に鍋置いちゃって、そのまま火にかけたら焦がしちゃったってことないね、
はい、
普通匂うよね。
まあね。
でその匂いも気づかなかったよ、はい、あーなんか私の能力を低下してるとか思ったんだけど、いやでもね、ホーローとかなんか最初削るといいとかって書いてあったんだけど、削るとホーロー鍋は、鍋が削れるから注意みたいに書いてあって、いろんなことを書いてあったんでね、いやー、ヤフー知恵袋ってすごいよなと思ってちょっと今回は感動しました。ということで奥様が鍋底はゴム黒焦げしたら、まあ、ベンジンか除光液って教えてあげてください。
はい。
はい、
まあね、なかなか、まあないとは言えるね、結構
ありがちな
話ではあります
ね。ないことはないけど、たまにあるかもしれない。だって、はい、同じような話いっぱい出てきた。
まあまあ、だから、あるでしょうな。
そうそう、日本1億人住んでたら誰ぞかんぞやるんだって。
はい。うん、さて、世の中的な話題に、少し目を向けますと、今週冒頭ですかね、こんな話題になりました。日産の会長であります、ゴーン会長、今はもうこちらの職も解かれまして、まあ、ゴーン容疑者という呼称になりますけれども、まあゴーンさんともう一人、副審と言われてます、グレッグ・ケリー容疑者、ね、こちらの方が、まあ、有価証券取引法かな、金融商品取引法違反という容疑で逮捕ということで現在拘留中、そしてまあ現在、否認中ということで、かなりの衝撃を持ってこのニュースは、まあ、今現在も、いろいろと詳細な情報がね毎日のように日々、伝えられているわけですけれども、明美さんはどうですか。
たまたまね NHK 夕方のニュースつけたら、それ月曜日だったっけ、
うん、
なんか速報みたいな感じで日産ゴーン会長逮捕とかっていう、
はい、
何が起こったのとかと思って、その時はあのチラッとしか見てなかったんだけど、うん、その後ニュース見ると日産の社長とかがさ、いかも人ごとのように私たちは悪くなくってゴンさんだけ悪いみたいにさ、なんかすごい言ってたじゃない、うん、ね、なんかそれに違和感があったのよ、うん、だって会社のお金で払ってるんだったら日産だってダメじゃんっていろいろ嘘ついてることになるよねとかって思ってて、で徐々にいろいろ明らかになってきたら、まあ日産側のクーデターじゃないみたいな話なんだけれども、まあ、でも日産はさ、なんか司法取引したとはいえさ、自分たちは全然悪くなってゴーンだけ悪いってその姿勢はダメなんじゃないのって未だに思ってるんだけど、うん、ダメだよねあんなんね、うん、会社の金だって払ってるんだから、会社のさ10億とかだって、まあ、たくさんお金があるお金ぐらいから会社だから10億ぐらいいきなりパッて払ったって資金繰りに支障ないかもしれないけどさ、そんな決算どうしたのとかさ、いろいろさ、有価証券報告書どうしたのとかさ、その書類関係どうしたのとかさ、役員報酬だって減税徴収してるでしょみたいなさ、いろんなことを私ごときでも不思議に思うわけよ、うん、なのにテレビの論調は日産は悪くなくってゴンだけ悪いって言ってるじゃない、いやいやいやそれ違うでしょってずっと思ってたんですけどね、未だに違和感ありありです。
当初の論調としましては、今言いましたように、まあ、ゴーン氏、まあ、プラスこのグレッグ・ケリー氏に、の、まあ、そういった不正行為だということで、日産の会社自体に の疑義というのはあまりなかったんですが、ただまあここ1週間経とうとして、今現在になってきますと、やはりややそのあたりの、不自然さですとか、はい、まあ今言った司法取引といったことがあったんではないかというのもちょっと具体性を持って語られるようになりつつありますし、なおかつ、まあそのいきなりこの支局の手に落ちたわけじゃないですか。東京、ね、はいはい、地検が動いた、
うん。地検が動いてるから、もうこれは何が何でも犯罪者にしたいんでしょ
う。うん、というところで、地検がまあ、でも動くということは、それなりに、もう入念な調査というのはほぼ終わってからということですからね。というところも考えると、やはりその日産の内部的な告発、またはその、裏切りとか、そこの首切りとか、まあそういったね、かなりもうドラマ的なぐずぐずした感じが日本的なところも垣間見えてきたりして、
まあ、さらにルノーとフランス政府の関係とかそこまで行ってるからいろいろちょっと厄介ですよ ね。
まあこれもあれですけれども、つまりその東京地検が動く前に、まあ、こういった問題が内部であるのであれば、つまりまず内部的なところで、まあ、処分があって、それから、まあ、今言ったその金融商品の報告書のっていうことで、まあ後から後追いで地検が動くというのがまあ自然な流れなのだと思うのが、いきなり地検なので、まあ今言ったような疑義が発生してるんだと思うんですけども、
だってさ、ゴーンさんが最高責任者で日産の株ルノーが 47% 持ってて筆頭株主でしょ、うんうん、まあ、そんなんさ、取締役解任だって株主総会開いてて負けるに決まってるじゃん、うん、だから勝てる見込みがないから、もうそういう超法規的な裏技に出たわけでしょ、日産の社長たちは、
うん、まあ、確かにそういう見方もありますけどもね、
なんか真っ当なルールではあのゴーンさんを蹴落とすことができないから、そんな汚いことやったんじゃないの、うん、って思ってるんですけど、
まあ、あとは一部ワイドショー的な見方としては、このお金の使い方がどうだったとか、ワイナリーを持っていたとか、あそこに家があったとか別荘があったとか、またそんなところにちょっとね、話がさまつな方向に行きつつもあるんですけれども、まあ、
そんなことどうでもいいんだけど、ちょっとツイッター見てて面白い書き込みがあったんだけど、ゴンさんはもしかしたら永遠の旅行者っていうのを悪用してた可能性があるって、
うん、なるほど、
結局日本人だったら居住地に納税義務があるわけじゃない、うん、そこに納税、はい、そこに住んでるっていうことで住民税の納税義務が発生って、もろもろの義務が発生するじゃない、うん、でもさ、自前の自宅が持ってなくって、ホテル転々としたりとか、うん、日産の所有の、あのマンションを転々としてて、そこに永住してなければ、てかそこに住民登録してなければいろいろ払わなくていいよね、
うん、
で結局さ、よく海外出張行く人がビザの関係でとりあえず帰ってきたみたいなことがあるじゃない、はい、その日数をうまく利用して世界を点々点々って巡ってたら、それはまああなた、
うん、
あっちはこっちで払わなくてもいいみたいなことが起きてくるかもしれないよねっていう、なるほどねっていう、そういう面白いあの視点のところを見て、本当かどうかは知らないんだけど、そういう考え方もあるんだなと思って、うん、いろいろ面白かったなと。まあでもさ、日産の会長だからって言ってさ、ルノーにも関わってるからさ、ずっと日本にいるわけないよね、仕事でね、あっち行ったりこっち行ったりするはずだから、そんなこと言ったらさ、どんなビザの関係とかも関係あらへんよね、行ったり来たり行ったり来たりする
から
ね、
まあ、あとは一時期こう話題になりました、いわゆるタックスヘイブンという、
うん、
まあこう架空の会社をね、
まあそりゃそうだ、
ツバイですよ、ね、南の島に作ってっていう、
そうそうそう、でも日本は税金累進課税でめちゃめちゃ高いから、うん、だからブラジルだってそんな安くないと思うし、なんかアメリカのこの地図でいう右下の辺のあの辺でしょのところでそういうこともできると思うんだけど、まあ一人だけが悪いことじゃないと思うよ、私は。ゴーンさんも悪いけど日産も悪いよみたいな、そこがあると思うんですけど、
まあこの話まだまだ、長くね、決着がつくまでは時間かかりそうなことではありますけれども、
でも早めに決着つけないと、これはさ、フランスと日本の揉め事の種になるよ、
うん、
本当に、
まあ、なおかつ、まあ、基幹産業とはもうちょっと言えないかもしれませんが、まあ、それにしても、まあ、日産という大きな、ね、世界的な企業ブランドの、まあ、イメージにが失墜したのは間違いない話ですので、
もうそもそも日産ってそんなに支持が高いのってちょっと密かに思ってるんですけど、
日産はだから現在、世界で第2位の販売量ですかね、
日産単体で、
いや日産グループ
で、そう、ルノーも合わせて、
ルノー、日産、
三菱も入れて、まあ、入れてってことでしょ、
あとは、まあ、ルノーってことは、シトライなんかも含まれますからね、うん、プジョーとかも、うん、
まあ、でもさ、私たちから見たらもう日産はすでに日本の会社じゃないよねっていうイメージがあるじゃない、うん、ゴンさんが来た時点で、なんかそんな感じ、
う
ん、
まあ、ですからそういうことを考えると、いわゆる今のトヨタよりも大きな会社の、まあ、最高経営責任者ではあることは間違いないわけですから、うんうん、あとは、まあ、庶民感情というか我々の感情からするとそのお金は何にどう使いたいのとかって思ったりもするんだけどね。
ブラジルの大統領選に出るための資金に構築してたんでしょ。うん、まあ、そんなあのマスコミ、なんていうの、まあ、芸能ネタレベルのそんな話はどうでもいいんですけど。
ていうかさ、いやいや、まあね、まあ、そりゃね、あって腐るもんじゃないんで、あれあっただけいいんでしょうけども。
うん、いいんじゃない、ね、それはあれはあっただけいいでしょ
う。まあ、まあ、多分そういうことなんだろうなって話
です
よね。まあ、
だからお金の感覚が違うんだと思うよ、私たちは。まあ、
全然ね。全然違うんだ。全く違うんでしょうね。
まあ、庶民的な焼き鳥屋にたまには行くかもしれないんだけれども、うん、そんなことの根本的にお金の使い方が違うと思うよ。うん、
あの、ZOZO の話が、お金の使い方ってことで、はい、前澤社長でしたっけ、
はいはい、
あの方、まあ、今日もあのさんまさんの番組なんか出てたりとか、あの、この前も、なんか特番なのかな、あの、岡村さん。と、特番で、で岡村さんが前澤さんにずっと同行して前澤さんの家とかいろんなところを見て回るっていう話で、で、まあ、お食事をね、あのお呼ばれしたりとかっていう風なんですけど、前澤さんのその話をいろんな中でお金をいくら集めたって使われて意味ないんだっていう、まあ、前澤さんはそういう哲学らしいのね、
はいはい、
うん、ですから、まあ、あれだけの、公職特者でも前澤さんの考えとしてはだからどんどんそういったものにお金を使っていくっていうのも一つそれはそれなんだっていうこともあって、まあそれはなんとなくわかるじゃないですか。
まあ使ったものしか返ってこないしね、うん、ただ単に貯めたってお金の生きた使い方しないと次につながらないし、
うん、でお金が入ってきても今言ったように、まあ、またそれがどんどん税金だのなんだのでね持ってかれるなら使って、まあ、経費がどこまで認められるか別だとしても、
まあ、だからさ日本アマゾンがその手法じゃん、うん、ガンガンアマゾン納税日本でほとんどしないとかって言われてるけど、あそこは研究開発費にもう莫大なお金をつぎ込んでて、うん、納税するぐらいだったら自分たちのために投資しろってことでやってるわけだから、まあ、どっちが正しいかは知らないけれども、まあ、普通の人から見たら使ってくれた方がありがたいよね、うん、
だからもうなんかとんでもない料理が出てきたりとかとんでもないそのお家だったりとかっていうのを見て岡村さん、まあ、本当にかなりまた呼んでくれないかなみたいな話をしましたけども、うん、まあ、こういった超高所得者という方々の、
まあ、でもさ、その超高所得者っていうのもさ、死ぬまで超高永久にさ高所得者かどうかは分からんでね、
うん、
もちろんね、浮き沈みが激しいから ね、そういう人たちはさらにね、うん、はい、今はいいかもしれないけど来年どうなるか分からないしっていう、
はい、まあ、そんなゴーン会長の逮捕というニュースから今週は始まった1週間ではありましたけれども、ここ最近のところの新しい話題から言いますと、まあ、これは誉れなのかどうかというのはまだまだちょっと結論出ませんが、まあ、まずは、大阪の万博2025年の、大阪万博2度目となります、こちらの開催が決定というニュースが昨日おとといに、決まりまして、ね、まあ、もうすでに賛否結構両論という感じで、
そんなことに立候補してたのも知らなかった。
あ、そうなの？
うん。
いや、これは、まあ、あの、我々みたいな地方都市に住んでると、はい、なかなか、明美さんみたいな方多いと思うんですけど、はいはい、割と、あの、大阪周辺ではこれかなり盛り上がってまして、その、候補地になってから。で、まあ、今回、このね、大阪が決まるということで、まあ、官民合わせて、まあ、今のところ盛り上がってるという状況ではありますけども、
まあ、大型イベントがあるってことは土建屋からその辺からお金が回るっていうからね、まあ、東京オリンピックの後の日本は大不況が来るなんて言ってたけど、これで5年伸びたじゃん、うん、東京オリンピックが終わって大阪万博があるからその後は知らんけど、それまでは土建屋儲かるよっていう、うん、そういうことでしょ。
ただ、まあ、この反面その非の方の意見としましては、まあ、いわゆる万博というのはもうすでに役割としてオワコンなんじゃないかと、
まあそんなこと言ったら全てオワコンじゃない？
うん、
オリンピックだってなんだって商業主義になってさ、うん、結局なんで大阪が選ばれたって言ったら投票結果もあるんだろうけどお金ないとできないよねっていうそこなんじゃないの極論に。
でこのオリあの開催なんですけども最初当初パリが立候補してたんですよ。
でもだってあのやめたんでしょ、うん、
でパリが立候補してたんですけどもやはりその市民とか、まあ、国民とかの、まあ、同意が得られない、まあ、そこに税金使うってことに対して、まあ、今現在シャンゼリゼでえらいことになってますけども、まあ、そういうことで、パリの方が早々に降りて、それに対して、まあ、大阪そして、ロシア、あとはバグーというところでしたっけ？
バグー、うん。
ね、その3都市が、まあ、手を挙げたということなんですけどもつまり今言った、ロシアですとかもう一つの、ロシアが、エカテリンブルクというヨーロッパに結構近い方の、まあ、この辺はねあのワールドカップなんかも含めてちょっとプーチンさんこういったところで国際的に、名前を売りたいという意図もあってエカテリンブルクそして、このバグーというところは、アゼルバイジャンで、こちらは石油マネーというのが、ね、あって、かなり、独裁者のアリエフ大統領という方がいらっしゃるんですが、こちらがこの首都であるこのバクーをもう、まあ、見せびらかしたいというかね、まあ、そういう意味での、立候補だったんですけども、まあ、そんなあの立候補地を残ったところを考えてもこの大阪というところがなおかつ2度目なわけですし、うん、あのやる必要性とか必然性というところに、かなり疑問が残るよね。
そんなさ大阪2度目行ったってさ他の都市は別に立候補してないわけでしょ。
だからまあそのパリが降りたように
あだから日本の中でも、
うん、だからそのなおかつその万博というコンテンツ自体がもう今の、ね、このネットで全てのさ新しい技術ができました新しいねプロダクトができましたって言えば全てがネットで瞬時に全世界駆け巡れる時代に一ところにパビリオンを作ってそこに集めて日本一みたいなことをすること自体っていうのが成熟した都市がやることではないよねっていう感じ
で。もさ7年後だったらさまだ団塊の世代とかお金持ってて人口多い人がまだいっぱい残ってるからみんな行くでしょ。
いやだから行くとか行かない、うん、まあだろうけども、うん、ただその経済効果も含めて割と絵に描いた餅なんではないかというような見方もあると一方でね。
もうそんなこと言ったら何もやらなければいいじゃん。
うん、だから
ということでしょ。
そういうことだからそういった、まあ、さっき言ったオリンピックも含めて万博も含めて、まあ、そういったいわゆる今までこう高度経済成長とか1970年代のあの頃行ったようなイベントごとを今更やることの価値とか重要性っていうのがかなり薄れてるんではないかという見方があるよねという話ですわ。賛否のピの方の論調としてはね、ま
あ、ピの人って何でも反対するだけでしょ。
いやいやいや、でもあの
いやその前にさ私その大阪が埋め立てしてあんな広大な土地をお金も生み出せないまま長年放置してたってことの方がびっくりなんですけど、はい、そっちの方がひどくないですか、そこにいくら今まで投入してたのって言ったらさそれこそ税金の無駄遣いじゃん。やっとその税金を投資したのがやっとこれで多少は回収できるかもしれないでしょ。その後は知らんけど
大阪市民もしくはひいては大阪府民そして関西の方であればもう誰もがこの負の遺産というのは知ってる話ですし、夢島というところがあります埋め立て地、
はい、
まあ、古くはそれこそ前にも大阪万博で手を挙げてたりとかあのオリンピックの開催地とか、あとは物流拠点にしようとかということで、この夢島の活用をね。
いやそもそもさそれ埋め立て完成してからさ何年放置してやったのそっちの方が問題じゃないですね、うん、そこにいくら税金つぎ込んだのっていうそれが問題でしょ、
うん、
でそれをやっとお金を生み出そうとしてるのなんでそんなみんなケチばっかつけるの。
いやみんなじゃないよそういう意見もあるよって話です、ね、
でそこにカジノも作るんでしょ隣に、
うんうん、まあ、IR 法案も含めて、こちらで、まあ、ゆくゆくカジノ計画というのももちろんあの並行して進んでるみたいですけど
物流拠点にするとかってセンスないね。地震来てさ津波来たりとか台風来たらそんなさ海の中にある島やばいじゃんね。関空みたいになるよね、うん、
まあですから誰もそこには手をつけてこれなかった、
はあ、
つけなかったといった広大な土地があるというのもまあこれは大阪の方々にとってみればあの かなりお恥ずかしい話。
お恥ずかしいよね。
なおかつ、まあ、大阪に携わる行政の方々にとってもお恥ずかしい話。恥ずかしい
よね。今までの関わった人たちって退職金とか全部返せよってレベルだよね。本当にね。
ということなんですけれども、まあ、やっとここで、まあ、こういった大きなイベントが打てるようになったということも含めてね、まあ、2025年ですので、東京オリンピックからさらに5年後、
はいはい、
はい、まあ、いろいろなインフラ整備も含めて、今後行われることはあると思いますけれども、ただまあ、そういったお金のというのは当然、日本国としてね、の税金というのも投入されるのも当然な話ですので、その辺のお金の使われ方なんていうのもちょっと、しっかり見ていかなきゃいけないのかなと思ったりもしますけどもね、うん、なかなかそうですよね。明美さんがさっき言ったように知らなかったっていう人多いかもしれませんね、
うん、知らない、大阪のことなんてあんまり知らないもん、うん、
あとは万博というと、我々の記憶に新しいところで言うと愛知9博、
はいはい、
ね、
1回も行かなかったよね隣の県でやってるのにね、
はい、終わってからよく行くようになったって感じだね。
終わってから、ああ、もうでもさ、愛知9博の万博の時は全く行かなかったんですけど、その後ちゃんと活用されてるので、もうあれはあれでいいんじゃないですか？
うん、あそこもまたちょっと今リニューアルをしようかみたいな計画立ってるみたいですけどもね。
あ、本当。はい。まあだからあそこはもともとあった山かなんか切り開いて作ったとこでしょ？だからまあちょっと大阪とその土地の事情が違うからあれですけど、でも愛知9博だと結構賑わったんでしょ？当時の報道から行くと。一、うん、回も行ってないけどね。
うん、愛知9博、皆さんはどんな思い出あるでしょうか。まあ我々当然行かなかったんですけども、開催期間中は。は
い、毎日テレビでやってたよね。
まあね、中部圏で行われる大きなイベントですので、はい、我々は今言ったようにテレビ、ラジオなどで、毎日のようにその状況を見てたんですが、はい、こちら皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか。開催してしばらくは閑古鳥が鳴いてたんですよね。
ああ、そうだったよね。
はい。
高かったから、やったっけ、入
場料が。まあ、高いとか、立地とか、あとは集客のその目玉的なものが、というものも含めて、何があるんだってのの、いわゆるその宣伝がうまくいってなくてね、開催して、私の記憶だと、最初1ヶ月ぐらいは、本当にガラガラみたいな、そんなニュースがよく聞かれてたんですけれども、何がどうなったんだか、夏頃になるのかな、まあ、一月二月経ったあたりから、うん、面白そうだよみたいなことになり、そこからはなんか逆にかなりな集客があって、連日満員とか、長蛇の列みたいな、最終的にはねかなり、盛況大盛況という形で、終わっていたという印象がありますけどもね、うん、昨今こういった、まあ、オリンピックもですけども、大きなイベントごとってさ、始まるまではいわゆるネガティブ的な話がずっとあるじゃないですか。例えばピョンチャンなんかも含めて、
はいはい、
ね、そうそう、だからピョンチャンを例にとると、始まるまでは雪が降らねえんだとか、
はいはい、
あそこの整備が間に合ってねえんだとか、はい、っていうような、まあ、ギリギリまでそういう割とネガティブ的な、ニュースが発信されてたんですけども、まあ、ただいざ始まって、こちらの方で、まあ、当然自国の選手がいい結果なんか残した日にはもう手のひら返しのようにね、多くのマスコミメディアでは、その大会自体を持ち上げるというような感じで、そして終わっていくと、そうですね、およそよくもって1週間という感じで、1週間も過ぎるともうそれもなかったかのような感じで、冷めていくというのがなんとなく最近のこうイベントごとの、ルーティンかなって感じもしますけどもね。どうです、その辺って見てて。
どう、
だからピョンちゃんが今年あったことって
前今年だった？
ほらね、そういうこと、そういう反応になるじゃないですか。
あれ、カーリング女子のモグモグタイムって今年の冬だった？
ね、そういう反応になっちゃうんですよ。
あれ、そんなんだったっけ？
うん、
ああ。まあそんなもんですよ、人間の記憶って。次から次へとやること出てくるから。だから、
ね、最近は、だからそういった消費がものすごい早いなっていう感じ？
ありすぎるんじゃないの？うん、
あとは細分化されすぎてるから、そこの一部ではすごく盛り上がってるんだけども、そこから一歩外れてみると、全く今言ったように知らなかったとか、うん、そんなの見たことないとか、っていう話になったりするじゃないですか。
まあ、でもさ、私思ったんだけど、大阪万博決まったって夜速報が流れたの、うん、iPhone に、
はい、
あ、へえ、そうなんだとか思ってて、その前にあの、あれよ、世耕大臣がツイッターであの万博の、あの決定のやつに行きますみたいなこと書いてたから、あ、そうなんやんとか思って、万博なんかやるんやんみたいなこと思ってて、うん、で、それで夜中に決まったらすぐなんかニュース来たじゃない方に、うん、ああ、よかったねとかって思ったら、次の日の朝もテレビで万博万博って一色じゃない、うん、でもね、へえって関心ないから見て思ってたんだけど、その決まった瞬間のあの関係者の喜び具合を見たら、よかったねって本当に思ったのよ。
うん、ただ、まあ、あれも、うん、世界的なニュース、まあ、一部のメディアではかなり冷ややかな発信、う
ん、
その日本 の, あの背広を着た行政マンたちだけが喜んでたみたいな、そんなような、
だっていいじゃん、その人たちしかその人たちしか関わってないんだから、誰が他に喜ぶのっていう、なんかみんなさ、ちょっとひねくれて物見すぎなんじゃない。だってあの人たちが企画してなんじゃかんじゃ動いて、あの人たちが当事者で一番必死にやった人たちで、その本人が喜ばずして誰が喜ぶの。
パリ発の AP 通信では次のようにベタ記事で伝えた。投票会が、投票で大阪に決まった時、日本人たちは喜びの歓声を上げたと書かれ、さらにダークスーツ姿の官僚たちが抱き合いながら飛び跳ねたなどと続けられ、完全にバカにされているのがわかるというような
。なんでバカにされるの？だってその人たちしか関わってないんだから、別にしょうがないじゃん。うん、
ま、あ、
何、じゃあ他の国は何、庶民もみんな喜ぶってこと？そんな夜中にあの決まったって一報があっていきなり庶民もなんか日の丸とか持ってこうやってスタンバってうわーとかってやるってこと？
まあ、決まったばっかりですので、今後ね、具体的なことというのは徐々に決まっていくんでしょうし、
何でもいいけどさ、はい、なんかファジーすぎるテーマだから、もうちょっとなんか目玉があるというね、
うん、
なんか命とか健康とか言ってるけどさ、なんか私思ったんだけど、あの私たちの世代から上の人たちが見たアニメで出てきたさ、あのなんかロボットのスーツとかさ、みんなさ着れるぞみたいな、そんなコーナーとかあったら面白くない、うん、3G とかでさ、なんか自分がそれを着ているようにな錯覚を起こして楽しめるぞみたいなさ、そのことやったら面白くない？命でも健康でも全然関係ないんだけど。
そうですね、だから今回のテーマ、その今より健康みたいな、
うん、
あの命のライフデザインみたいな、そんなことが確か、テーマになってたはずですので、それこそ今言ったように入場者のゲートなんかで健康チェックが通るだけでできるみたいな、
う
ん、
そうだね、
そういうこととかいろいろ、まあそんなことも考えられてるみたい
です、ね、今ふと思ったんだけどさ、子供の時に憧れてたさ、お蝶夫人になって、私もテニスやってるとモニターにはお蝶夫人が私になってるぞみたいな、そんなことできたら面白いよね。
まあそれはもう VR の世界でね、ある程度出来上がってますから ね。
それがなんかさ、あの中高年、結局お金持ってるのは中高年だから、うん、中高年が行きたいと思わせるようななんか良くない、そういうの、うん、私たちの子供の時が昭和とかはこんなんだったけど、平成の次の言語はこんなになってるぜみたいなさ、うん、楽しそうじゃん、そうと思ったら。
まあ今言ったそのあとは健康チェックみたいなところで、例えば今だと血液とか尿検査とかっていう検査があるじゃないですか、うん、まあではなくって、もうそれこそ唾液とかね、なんかもっと簡単に、それこそ髪の毛一本からみたいな、そんなところからその現在の体の状況とか、あの未病みたいな、
命とか健康とかばっかりさ固まったらテーマ広がらないから、もうちょっとファジーでいいんじゃない？
いやいや、一番大事じゃないですか。
そんな、別に健康なんて何やることあるよ。
だからそういったね、あの
それまでにさ、なんか難病としてすごい、あの完治も難しくて生存率の短かったのが、もうすごい もろもろのこういうことに進化によって、みんなが完全に病気が治らないとはいえ、普通の生活に近い生活ができるようになったみたいな、そんな進化があったみたいな、そんなことがあるというね、
うん
うん、まあ、言うのは簡単やけどね、
はい、
まあ、とにかく中高年がお金使いたくなるようなものにしないと成功しないよね。
前回大阪で万博が行われたのは1970年という年でした。我々は1歳2歳といった年齢でして、記憶こそ当然ないんですけれども、はい、私は行ったらしいです。
金持ちはね、その当時大阪まで行くって。
いやいや、当時あのイベントって何人来たか知ってます？
国民の人数分ぐらい来たんじゃない？
そんなに減ってないです。
半分ぐらいだっけ。
6000万以上の方がいらっしゃったという計算らしいんです。
いや、その当時大阪まで旅行行くなんて一大イベントだよ。
母親の話によりますと、駐車場を探して父親が喧嘩してたって、そんな話を聞かされまして、まあ、
そんな、
まあそんなもんだろうねっていうことでね。
そんなもん、そんなもん、
はい、
大体さ1歳とか2歳連れてったって覚えてないよ。
しっかり覚えてないですよ、
うん、
はい。 あと母親は身重だったのかな、弟が身ごもってたとか、
それはそうじゃない、まあ、年子やから、
うん、12、弟12月生まれかなんかそんなんですから、うん、はい、まあそんな状況で、のでもそれでも行きたかった万博イベントというのが、まあ当時の日本人ね、まあ岐阜大阪ですからね、まあ車で行って帰って
たら、高速ないでしょ、まだ
ありますよ、
あった、
はい、
でもさ、あれってガンバ大阪の試合見に行ったところが大阪万博記念公園なんでしょ、はい、まあ、だからあそこもちゃんと活用されてるからいいよね、うん、
これも少し先の話ですけども、今その万博記念公園駅というのがあるんですが、はい、この名前がどうなるんだって話をしてましたね、
元でいいじゃん昭和万博記念公園とかでいいじゃん、
名前変えるんだとかと思ってね、新しい方が譲れようみたいな気がしません、
新しい、
うん、でもきっと間違える人も多いよねって話、
だからいいじゃん昭和ってつけておけばいいじゃん、昭和万博記念公園前駅って、うん、
現在も、こちらの記念公園には、岡本太郎先生の太陽の塔が、ね、はいはい、立っておりまして、
うん、立ってましたね、
はい、最近はあの内部を公開したりしてね、
あ、そう、
内部にはあの結構内部
中入れるの、う
ん、あの入れて中もちゃんと作りになってるんですよ、
あ、そうなんだ、
はい、あの興味のある方はいろいろとググるといろんな面白いもの出てきますけども、はい、今回は今言った夢島というところで行われる万博、
はい、
で、あ、ごめんね、ちょっと万博まで少しもうちょっと続けますけど、
どうぞ、
まあ、1970年という年、はい、で、まあ、これもラジオからの引用で申し訳ないんですけども、じゃあその大阪、ね、前回の大阪万博の時に何があったかって話をしてたんですけども、はい、どんなものが出てきたと思います、当時
何どんなもの出てきたって、
その年から出てきて今もあるもの、
世の中にってこと、うん、なんだろう、
うん、それこそ今持ってる、誰もが持ってる
iPhone?
iPhone というか携帯電話、
あ、
無線通信ですよね、
あ、
うん、なおかつ、まあ、テレビ電話なんていう技
術
なん
かも、ね、あ、それやってたね、テレビ電話ね、
はい、ありますし、あと少し庶民的な話になりますと缶コーヒーというのもこの年から発売されたらしいです、
は
い、
あ、そうなんだ、
はい、ですから、まあ、形はほぼ変わらずに現在も、ね、缶コーヒー売られてますので、そんなものが出てきたりとか、はい、まあ、そういった、まあ、食の文化とかね、いろんな文化的なところでもまたこの万博を機にいろいろ紹介されるんでしょうけど、なかなか、だからさっき言ったようにインターネットってのものがあるとさ、難しいよね、
でもさ、やっぱり食と体験することと感動できることはインターネットでできるわけじゃないので、うん、まあ、そこの場とその空気とその時間じゃなきゃ楽しめないこともあるので、うん、全てがインターネットでは終わらない
の、いや、わかるんだけど、例えばその1970年代、まだ情報取るのが必死だった時代っていうのは、うん、なんかポンと出されただけで、あ、こんなのがまた世の中にあったのっていうのがさ、次々にあったじゃないですか、あ、それと回転寿司ってのもこの万博の時にできたらしいですね。
ああ、そう、うん、今ふと思ったんだけど、25年の万博だったらさ、コンパニオンも人間じゃなくて AI ロボットがみんなやってるんじゃない、
まあ、もちろん可能性は十分ありますよ ね
人いらんかもしれんね、お掃除ロボットとか配膳ロボットとか、なんか、
う
ん、
そうですね、
あのお助けね、ロボットとかね、
ですから、まあ、現在東京オリンピックに向けていわゆるそのボランティアというのが集まらずに苦慮しているという話を聞きますけど、
ボランティアなんてただ働きで、そんな拘束時間長いものの、そんな灼熱地獄の中でなんでやらなか
ったという、だからそういった悪環境で、なおかつ、ね、っていうところがやっぱりいわゆるロボットとかアンドロイドに切り替わる、
うん、お金払えよって、そんな働いてほしかったらただ働きさせるなって、本当にちょっと卑劣だと思うけど私、でもマジでそうなるやろうね、本当にね、うん、もっと今私たちが見てる AI とかロボットって言われるよりも、もっと滑らかな動きをして、いろんなバリエーションがあって、で会話もなんかすごいスムーズに進んで、で何カ国語もできるから通訳もいらなくなるしっていうね。
でもその今言ったそのいわゆる VR って分かりますよね、はいはい、まあ、ゴーグルをつけてそこの仮想現実でというのが、はい、これからあと5年6年7年先のこの VR という考えれば、それこそ大阪万博に行く必要性というものをがすごく疑問視されるということも考えられるなということですね。
まあ、そうしたら食べ物で釣らなしょうがないよね。
でももう知らない食べ物はほぼないじゃないですか。
いや、そんなことはないと思うよ なことはない、
まあ、あったとしても紹介した瞬間にそれは全て共有されるじゃないですか。
でも自分が食べれるわけじゃない。
まあね、もちろん
そんなね、に人間一個人が持ってる情報なんてたかが知れてるよ。すぐ忘れるし、
例えばさ、最近キヌアとか言われるともさ、わかんないじゃん、昔なら。
キヌア、うん、あ、なんか、パワー食だったっけ。
そうそう。
大体なんでみんなそんな外国のものありがたがるんだろうね。日本古来のもの食べろよとかと思うんだけど。
はい、まあまあ、まだ決まったばかりではありますけどもね。はい、そんなニュースが今週の主なところですかね。
はい。
はい。それではメールの方をご紹介して、またしばらく後半時間があればお話し続けたいと思います。今週もシサードさん、サトシさん、あとユウさん聞いてもらってます。ユウさん、 YouTube プレミアムリトラジもバックグラウンドで再生できて便利ですね、ということで。そうですね、 YouTube プレミアム、あけみさんご存知ですか。
何ですかそれは。
おお、
お金払うやつだったっけ。
はい、 お金払うとどうなるんでしょうか。
広告なしで見れるやつね。
まあ一番大きな利点としてはそこですね。うん、まあそれ以外にもいろいろと便利な使い方ができる。まあこういったあのバックグラウンド再生なんかもね、できるみたいです。
どういうこと、バックグラウンド再生って。
多分あの、あれじゃないですか、常に開いてなくても、後ろで再生だけはしてくれてる。
あ、まあ音声だけ聞いとけばいいからちょうどいいってこと。
そうですよね。
へ
ぇ、うん、はい。まああの、いつもながら、我々は、あの映像を見るコンテンツじゃないのでね、基本的に。
そうです、
ね。ラジオですので。
なんか今日後ろの電気までつけられてるんで、部屋の中は丸見えなんですけどね。
ああ。うち、あの、ほら、映像見てる方、映像特典ですよ。あの、こたつ開きしましたんで。
ああ。そう、ヒデさんお休みの日に一人でこたつ出してたから、楽ちん楽ちんと思ってね、はい。なんで扇風機しまってくれんかったの。
ええ はい。ということで、皆様、こたつ開きいかがでしょうか。ではメールご紹介していきましょう。いいですか。
はい、
はい、今週ね、あのいつものトップバッターの方からのメールが届いておりませんで、
はい、
まあ何かご事情があったことだと思いますので、はい、はい、またお待ちしてます。ですのでこちらは今週のメール、この1通でございます。佐藤さんのメールご紹介いたします。はい、井出さん、あけみさん、リトラジファミリーの皆様、こんばんは。
こんばんは。
3連休とても良いお天気でした。岡山の佐藤です。
はい、
金曜日と土曜日は自転車三昧でした。そして今日日曜日は、今日は今日で、なっちゃんと久々のともこさんと3人でお昼から焼肉屋さんでした。
おーってか、え、女子2人引き連れて。
はい、幸せいっぱいで、さとし嫁は今日は事情で欠席ということで。
まあ、奥さん、
両手に花で。
奥さんや気持ちやかへん。
ね、一昔前の人間ですので、焼肉屋のカップルはみたいなね、そんなことをよく聞きますけど、
女二人相手ってすごいよねってみんな思ってるんじゃない。やるな、サトシさんとかね、周りの客みんな思ってるわ。
さて今週ですよ、今週 FC 岐阜さんで衝撃のニュースが発表されましたよね。なんと我らがなんちゃん引退です。本当にびっくりしました。ショックです。まだ35歳ですよね、なんちゃん。どう考えてもまだやれるでしょう。残念でなりません。小中学校が先輩になるうちのともこさんも悲しんでいました。でもしょうがないですかね。お疲れ様でした。それにしても我らがファジアーノクラブから未だ前向きな発表が何もないんです。ほんま頼みたいです。毎日イライラしています。健康に悪いです。ということで、頑張れファジアーノ、俺たちがついている。それでは今日はこの辺で、また来週、といただきました。佐藤さん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、サッカーは J1 があと1試合、J3 もあと1試合を残すのみとなりまして、J2 の方はプレーオフ進出をかけての、トーナメント戦が今日から始まったりとか、
はい、
まあ、11月もうしばらくは、サッカーいろいろとね、コンテンツ、あとは天皇杯の準決なんかもありますし、そんなシーズンになってきてはいますけれども、それ以外の、関係のないチームというチームも多々出てきておりまして、そのチームの一つであります我らが FC 岐阜は、今後の、契約更新ですとか、まあ、逆にこういった退団、引退といったニュースがちょこちょこと流れ始めておりまして、そんな中メールにもありました、岐阜 FC 岐阜ファンサポーターはね、みんな悲しんでおります。ナンバー広明選手の、35歳での引退ということが発表になりましたけども、
はい、
明美さんどうですか。
まあ残念ですよね、うん、としか言えないんですけど、なんかね、 ホーム最終戦のゴール裏で、メガホン借りて、うん、拡声器借りて、なんかちょっと挨拶してたらしくて、その言葉が意味深だったらしいので、うん、みんなもしかしたらっていうのはちょっと思ってたんだけど、うん、まさか引退とは思ってなかったらしくて、うん、まあ、ちょっと残念だよね。うん、っていうかね、難波選手っていうのはね、もう、なんていうの？岐阜のサポーターからすると、あ、なんちゃんユニフォーム着替えてる、あ、交代出てくるなっていうだけでもうメインのね、方の席がね、ざわざわざわざわするんだよね。うん、あ、来た来た、なんちゃん来たって言うともうスタジアム中がもうなんか、絶対何かやってくれると思って、もうすごい拍手でいつも迎えてて、ガラッと雰囲気変えてくれるんだよね。で、なんかね、一番最初ね、岐阜に入団した時にね、まあ、パッと見見た時にね、この選手、ちょっと髪の毛がとかって思って、そんなにすごい選手なのかなって私知らなかったら思ったんだけど、いや、すごい選手だったよね。本当に岐阜で37ゴール。そのおかげで私たちは J2 におります。はい、っていうぐらい、ここぞという時に決めてくれたんだけど、あなたどの得点シーンが一番記憶に残ってる？
はい、難波選手、まあ、そちらの得点シーンもそうなんですけども、はい、まあ、もうそもそものところからいきますと、岐阜がまずラモス体制になった時に一緒に来ました、はいはい、難波平木選手、それまでは横浜 FC の方で、はい、所属しておりまして、まあ、その前にもいくつかのクラブを渡り歩いていました。すでにその時は30歳を超えてということで、まあ、派手な選手ではなかったんですけれども、はいはい、ただ、そのラモス体制の時のその入団発表みたいなところ、我々パーティー行ったの覚えてますか？
うん、覚えてる覚えてる。
はい。はい、そちらで、一人ずつこうインタビューというか自己紹介をしていくんですが、難波選手、まあ周りの選手から何かやれというふうに、あ、ラモスさんから言われたのかな？けしかけられて、一発ギャグやってね。はい。まあそれで、もう一気にこう、我々サポーターの中に、あ、難波選手ってそういう選手なんだという、
そうだね、
はい、まずはそういった、ギャグをかましてくれたという選手。そしてラモス体制になりまして、この難波選手ほぼレギュラーで使われるようなね、
はい、
はい、そんな活躍をしておりました。フォワードの選手ですので当然得点に絡むところも多いですし、数年前はそのキャリアハイのね、2桁いったりとか、はいはい、といった、うん、あとは幻の未勝利になってしまったハットトリックを行った、
試合開始最速決定したハットトリックなのに、なんでか知らないけど 4-3 で負けた東京ヴェルディ戦、はい、でもあれだよ、旧国立競技場の最後の得点者も難波選手、
はい、うん、という、まあ、結構珍しいというかね、
そうそう、
はい、ちょっと風変わりな記憶を作ってたりはする選手でして、
うん、記録よりも記憶に残る数々のね、うん、選手だよね、
はい、まあ、今言いました記憶というところでは、FC 岐阜の、専属の番組、FM の、ね、番組があったりするんですが、はいはい、うん、そちらなんかでも多分最多ぐらいの
ラジオの話、
はい、ラジオで、出場回数、
大体さ、吉本興業と契約してるぐらいでもう話もうまいしね、うん、そういうサービス精神旺盛だしね、あれよ、試合当日だってベンチメンバーに入ってない時なんて物販バリバリ売りまくってたからね、うん、その辺がプロだよね、うん、もうどんな時でも全力ってことで、はい、
まあ、そんな、エピソードを話し出すともうキリがないくらい、我々の記憶に残ってる、本当に愛された選手でした、はいはい、今季に入りましてはスタメンというよりも、後半それもかなり最後の切り札的な感じの投入というのが多くって、そうですね、新しいところで記憶に残っているのは岡山戦でしたよね、潰れ役になってくれたのはね、
そうだね、パウロの前で潰れてね、
うん、はい、あれいった動きっていうのはもうやっぱり難波選手ならではですし、スタジアムで入る選手というかスタジアムで見たい選手というのが私の中の評価なんです、
はい、
というのはテレビ画面で映ってないところでの難波選手の動きっていうのが、うん、とても面白いんですよね、面白いというか、あ、裏を取るとか、そこでこうそこへ走るんだとか、オフザボールでの彼の動きっていうのはすごく参考になる選手多いんじゃないかなと思うんですよね、
そ
う
そ
う、
岐阜ではあれができる人は他にいないからね、うん、
ですので、まあ、相手チームのいわゆるディフェンダーの方なんかは本当に難波選手のことをそういったいやらしい選手とか嫌われる選手、まあ、誉れではあるんですけどもね、はい、そういう風な評価もありますし、今でもその動きというのは まだまだ現役で当然通じると我々は思ってはいるんですけれども、まあ、こればっかりは彼の中でね、一区切りということですから、まあ、それはそれとして尊重したいところですけどもね、うん、まあこういったねちょっと寂しい話題がね、
はい、
これからのシーズンいくつか出てきたりもしますし、
まあでもさ35歳までサッカー選手やれるって幸せだよね、うん、もうでも引退するんだったら最後の セレモニーの時に挨拶してほしかったってすごい、
まだね、あの多分どこかであの記者会見するっていう話ですから、
まあね、
はい、
いや記者会見じゃなくてみんなでさ最後にさあの手拍子して送り出してるじゃない、
うん、まあ、確かに確かに
っていうのがあるんですけど、はい、まあ、まあしょうがないね。でも35歳までサッカー選手やれて30歳から35歳の5年間で37ゴールも決めてこれだけ貢献してくれた人もなかなかいないんじゃないかと思うんですけどね、はい
はい、FC ジフにとっては本当にかけがえのない選手でしたし、多くのファンサポーターの中ではもうね忘れられない、そういった FC ジフを語る上でも、キーマンになることは間違いない、はいはい、そんな選手だと思います。長いこと、南波選手には我々楽しませてもらいました、はい、まあ形を変えましてここでとりあえずありがとうございましたと、
はい、ありがとうございます、
は
い、
伝えしたいと思います。はい、そして岡山の方はそうですね、まあ、あの監督の退任というか
監督の発表がないと決まらないんじゃないの、うん、なかなかどんなサッカーやるか分からないし、
いろんな編成とかその辺では決まってはいるんでしょうけれども、まあはまあ、これ岡山に限らずですけどもね、各チーム、チーム編成も、ね、その辺の上の方の方も含めてあとは選手も含めて、いろいろとすごい画策をごちょごちょとやってるところだと思いますしね、うん、あの今日あたりも金沢のラジオまた聞いておりましたけども、まあ、そちらの方でもこう金沢を辞めていく選手のインタビューとかを受けてるね、あの、まあ、そのインタビューを受けてる選手なんかも、まあ、何らかの形でサッカーには携わっていきたいですし、できれば来季は金沢と対戦できるようなそんなチームに行きたいですみたいな話もしてて、うん、まあきっと多くの選手が似たような状況にあるんだろうなと思いながら聞いてましたけども、
はい
はい、岐阜もまあちょこちょこ発表はあるにはあるんですけども、でもまだちょっと目玉的なところは何もまだね、
まあね、
うん、
まあどうせ若い子しか取らないでしょってもう大木さんだからって思って、
いやー何かありそうな気はするんですけども
、ね、でもねうちのねあのゴールキーパーのビクトル選手がね早々にいつも去年もそうやった一番に契約更新してスペインに帰ってって、もう彼はスペインでは3部リーグで誰にも見向きもされなかったのに岐阜に来たらもうみんながすごいビクトルビクトルって言って応援するから岐阜のことすごい気に入っててくれてありがたいよね、うん、また来年もビクトル見れるわ。ビクトルってねシュートストップのね成績 J2 の中で相当いいんだって。
まあそうでしょうな、
うん、っていうぐらいに、まあ、あのいいキーパーがもしかしたらどっか行っちゃうんじゃないかってまた徳島の監督が引き抜いて連れてくんじゃないかとかってヒヤヒヤしてたんですけど、同じスペイン人だからって持ってかないでよとか思ってさ思ってたんだけどね。でもとりあえず来年も岐阜でやってくれるそうです。だってさスペインまでさ岐阜のウェア持ってってさ FC 岐阜のこの胸スポンサーがさデカデカと感じついたままのトレーニングウェアとかでスペインからの写真アップしてるじゃない、どんだけ好きやのとか思って、そう思うとやっぱスペインとかヨーロッパのゴールキーパーの3部ってレベル高いよ、うん、ね。
スポーツ選手、まあ、サッカーに限らずだと思うんですけれども、まあ新しいチームとか、そのチームを選ぶという状況になった時にね、まあ、いろんな理由で、当然選ぶでしょうし、まあ、それは当然金銭的なことだったりとか、あとは環境だったりとか、まあ、様々な要因はあるとは思うんですが、当然その残るという判断をするにも同じような、条件がいくつかあると思います。そんな中で、早々に岐阜に残ってもらう残るということを決めた選手がいる、そしてそれはキーマンである、まあ、ビクトル選手のような、ね、はい、素晴らしい選手だということはとても、まあ、こういったサポーターとしては嬉しい話ではありますけどね、はいはいはい、なかなかね、ただ、まあ、あれだけのキープ力というかね、キーパーだったりすると、まあ、第2第3のキーパー原田君とか、もう一人は富江、
あ、まあでもキーパーってそういう宿命でしょ基本的に、
まあ 第2キーパー第3キーパーというのはね当然必要なポジションではあるんですけどもね、う
ん、けどまあほとんど試合に出れないけどね、うん、
ですからまあその辺がねこう割り切ってというか、うん、まあキーパー3人でまあ1つなんだというね、そういう 気持ちでやっていただける、まあ、第2第3のキーパーも我々は当然温かく見守っていきたいと思いますけどね。はい、J2 は今日現在では、さっき言ったプレーオフをかけた、トーナメント戦の初戦が行われまして、東京ヴェルディが勝利ということで、大宮は来季も J2 が決定ということになりました。
去年 J1 から降格してきた3チームはどこも1年では戻れなかったんだね、はい、大宮、甲府、新潟、うん、ね。
そして J1 からの降格チームも決まりました、まず一つは長崎、そして先日決まってしまったのが柏レイソル。
柏レイソルは私たちが知ってる間では初めて J2 来るね。
そうかな、
私たちが見に行ってから J2 来たことある？
あると思うよ。
そう
ないかな。
ないんじゃない？
なんか見た気がするんですけど、まあいいや、そしてもう1チーム、先ほど言ったプレーオフに進出する J1 のチームですね。こちらがかなり大混戦の状況でして、
すごいね、14位湘南、15位鳥栖、16位名古屋、勝ち点40、
はい、
で得失点差が湘南と鳥栖がマイナス5で名古屋がマイナス7。すごいね、はい、すごすぎるね。これ最後の一戦に全てをかけないか。
まあ、ここまで詰まってるのもかなり珍しい状況ではありますし、ね、次回の最後の一戦で全てが決まるわけです、ね、
名古屋湘南直接対決でしょ、はい、どちらももう勝つしか道はないわけない、ね、いやー痺れるね、
まあ、勝ち点がこれだけ高いレベルで、ね、争ってるというのも、まあ、これも J リーグらしさの一つだとは思いますけども ね、はい、あとはまあ優勝こそ決まったんですけども、2位3位のところとか、あとは ACL の出場権とか、あとはそうそう、札幌のラジオでは野々村社長が言ってましたけども、はい、その1個順位が上がるか下がるかだけでいわゆる賞金っていうのが出るじゃないですか、
はいはい、
まあ、これの金額も大きく変わってくるんで、ダゾーンも入って、
クラブがもらえる賞金がだいぶ違うってこと。そうそうそう、うん、だってコンサドーレ札幌、あら、何、うん、北海道コンサドーレ札幌やったっけ、はい、名前54だもんね、4位でね、うん、すごいよね。鹿島が3位で55だもんね、
はい、
いやー3位と4位はやっぱり賞金も相当違うんだ、
うん、というところもね。
ACL ってやつに行けるかどうかも違うんでしょ。
確か違うはずです。
そして最終戦の札幌戦すごいことになりそうよね、
はい、うん、ミシャが来た時には最初この4位ぐらいは狙えるんじゃないかという発言をしたらしいです。
ほう、
ただ、当初そのインタビューでそれはちょっと言うのやめましょうみたいなことをちょっとねひよったらしいんですけども、でもミシャはもうここを見てたということにだね。
これね15勝もしてるんだよね、はい、15回も楽しめたんだよね。
ですからいいね、素晴らしい監督ですよね。結局もう見抜いてたって、まあ、今から言ってもね、ちゃんとその発言としては残ってるわけですからね。
すごいね、
はい、オフシーズンにサッカーは入っていきますけれども、とはいえいろいろと興味深いことはまだまだつきませんので、はい、サトシさん今後もまた岡山の話聞かせてください。あとは自転車気をつけてお乗りください。あとは奥様、まあいいのかな、ほっとけぼりで。
まあたまにはいいんですよ。ま
あ事情があるということですから、ね。
そうそうそう。
はい、トモコさんやね、もう一人方お名前が
なっちゃん。
なっちゃん、はい、にもよろしくお伝えください。見かけたんだよね、なっちゃんらしき人ね。
違ったよ。
違った？
うん。
違ったか。
全然違うって。
はい。という話をしておりましたら、もう一つメールが届きましたのでご紹介しましょう。ジャクソムさんからのメールご紹介でございます。あ、その前にちょっと YouTube 確認しましょうか。あ、ジャクソムさんからいただいてますね。メール送りましたと。あと、なんちゃんリトラジー呼んだらいいのに呼びたいですけども、多分ギャランティーというのが発生しそうな。
ギャランティー言いますよ、吉本興業所属なんで、
ね、
はい、
まあ、
それも私たちが払えないようなギャランティーを請求されると思います。
はい。
間違いない。
夕食をおごるからぐらいならね。
そんなそんなそんな。その1000円の夕食ぐらいでこうへんって。
はい。柏は随分前に降格してますね。2006と2010が J2 だそうです。2010年か。だから最近だと一番近い。
2010年柏、うん、まだ見に行ってないもんね、2010年はね。
10年は見てないのか。
11年ぐらいからだもんね、
ね、
見に行ったのね。
ギリか。うん、そうか。前にアジアチャンピオンズリーグで、ん？ 前期優勝枠があるというような言いましたが、間違っててないです。申し訳ない。あ、そうなんですか。ということは、やっぱり1位、2位、3位が、まあ、ACL の出場権ということで。
王者も必死やね。
あ、逆に言うと、なんか優勝枠あるような気がして、私も、ご指摘いただいて、そういうもんだというふうに、逆に勘違いしてましたけど。
あ、そうなん
だ。うん、ありがとうございます。
まあ、何にしろ札幌勝つしかないってことですよ。
まあ、本当にそういう、でもそこにいる幸せですよ。
そりゃそうや。その羨ましいわ。
ヒヤヒヤできる90分、
15勝もしたなんて羨ましいわ、うん、痺れるね、
はい、
札幌ドームって4万人ぐらい入れるんだよね。
ドームはね、
ねえ、
はい、
それは大一番だよね。
ホームのドームですから。
天気悪いんやったっけ。
ホームですから、ドームですから。
ドームだけでさ、道中そこのドームに来るまでが大変やんね。そんな、
まだそんな、そんなとはいえまだそんな真冬じゃないんで、
悪くならんといいけどね、はい、うん。
アジアチャンピオンズリーグ枠は来季本戦が2枠で、プレーオフ行きが2枠です。ということで、4位までが、まあ、いわゆるその、可能性があるということになるんだよね。
ほう。
だから1位、2位は本戦。で、3位、4位がプレーオフ枠。
プレーオフはな、どういう枠なの？まあ、いや、あんまり知らんでしょ。いや、はい、適当なこと言わんでいいよ。
はい、じゃあ、メールをご紹介しましょう。はい、ヒデさん、アケミさん、マーマ君、リスナーの皆様、こんばんはです。
こんばんは。
先週の土曜日、ネットラジオ、まあ、過去というかコミュニティ FM のサイマルラジオを録音している古い Mac の電源が入らないことに気づいたんですが、まず側面のパネルを外して電源関連のリセットを試してみます。しかし全く効果がないため、この電源ユニットの故障と当たりをつけて自分で交換しようと考えてみました。この時点で日曜の夕方、とりあえずいくつかのショップで調べてみると、売っているショップは8000円ぐらい。もう少し安いブツを探してヤフオクを見てみると、一応動作品が1000円スタートで1500円即決で出ていました。終了まであと3時間ぐらいだったので入札しましたが、すぐに終了して1000円で落札完了。送料の方が高いのですが、これは大型パソコンの電源ユニットなので仕方ありません。簡単決済で支払うと月曜日には発送されました。黒猫メンバーズで家から歩いて10分ぐらいの営業所への発送先を営業所へ発送先を変更して水曜日受け取ったのはいいんですが、古い Mac、 正確にはパワー Mac G5 の2005年型電源ユニットの交換は DVD ドライブとハードディスクを除く全てのパーツを離さない限りできない構造なんです。金曜日は休みで午後から分解したんですが、ここで苦労することになります。CPU の後ろ側の排熱ファンの電源コネクターがロジックボードから外れないんですよ。このコネクターは微妙なラッチみたいな抜け防止があるので、これがカチカチに引っかかっていると思い、精密ドライバーで軽くこじって外そうとするんですが、どうしても抜けません。1時間ほど格闘していたらこのラッチ部分は折れてしまいました。とほほ。まあでもこれで抜けやすいだろうと皆さん思いますよね。僕も思いました。でも抜けません。そう、抜けないんですよ。ものすごく力を込めて左右に揺すると10分ほどやっと抜けます。そうなんです、これだけ抜けなかったのは単にコネクタが硬かっただけなのです。揺すった結果、端っこのピンなんぞ向きが変わってしまっております。やれやれ。 G5 の CPU はヒートシンクと一体化したユニットとなっており、それを専用のコネクタでロジックボードと接続されています。この部分を確実に固定するためにヘキサネジが隠れた場所にあるため、ヒートシンクの高さを超えるヘキサドライバー、いわゆる六角レンチが必要になります。ここで少し画像をいただいてるんですけども、六角レンチ、多分これは新たに購入してきたんですが、ただこの六角レンチですね、どういうものかというと、六角レンチってまあわかるよね、
六角形のやつ、
はい、ヘキサレンチ、
う
ん、
ほう、
でただこの六角レンチは長さが15センチもあるので、隠されたネジに当てて回そうとすると、下の写真のようにペンチなどで、挟まないと力が入りません。つまりかなり奥の方にあるんで、かなり長い柄の部分というか、そういうレンチが必要だし、回そうとしても 手が固定できないんで、ほうほう、はい、ホームセンターでこの長い六角レンチを買っていったんですが、400円ちょっとでした。ちなみにヨドバシで見たら180円ぐらいでした。まあネットは安いですね。まあしょうがないですよね。もう緊急事態みたいなもんですからね。
まあ180円に送料かかるんだもんね。
私もちょっと話途中ですけども、昔いわゆる iPhone だか、違う。こうした MacBook の、はい、星型のドライバーというのがあるんですよ。それを買うために夜中に走り回ったっていう、夜中というか8時9時で、
それこそまあネットで頼んだ方が早いじゃん。
どうしてももうその時にやりたかったっていう話なんです。
そんなどこにでも売ってなさそうなものをそんな時間から探してもないんじゃない。
はい、大きなホームセンターを3軒ほどはしごしてやっと買えたっていう、まあそういうもんですよね。他の接続コネクタをすべて外してロジックボードを取り出し、やっと電源ユニットを外して交換です。ここまでで3時間近く使っており、今度は折り返しで外した順に組み立てていきます。ロジックボードを元の位置に戻すのにも苦労して、組み立てにも2時間はかかったんですが、やっと電源を投入できる状態までたどり着いて、電源を入れるとじゃーんと普通に起動しました。もっとも日付設定が2005年くらいになってしまっていたせいで、これまで録音のために設定していたスケジュールを動かそうと仕上がります。ああ、だから前に戻っちゃったんで、スケジュールを動かそうと仕上がりますと。
ほうほう。
録音ソフトでスケジュールのリフレッシュを行い再起動すると、今度は冷却ファンが全開で回り始めます。うんざりしながら側面パネルを開けて電源系のリセットしたら、ファン全開は直りました。しかし今度はメモリが全部認識していません。もう一度側面パネルを開けてメモリをすべて抜き差し、今度こそと起動させると、やっぱりすべてを認識せず、もういいやと再起動させたら、メモリ8枚中の6枚まで認識したので、まあここで諦めました。ということで、パワーマック G5 電源ユニット交換の顛末でした。これで月曜からまたサイマルラジオの録音を頑張ってくれるでしょう。それではまた、バイチャーというふうにいただきました。ジャクソムさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
まあ、詳しい話じゃないんですけども、パソコン自宅した経験のある人間から言うと、はいはい、まあ、いわゆる Windows のパソコンなんとか自作パソコンとかっていうのは、うん、まあ、それなりに取り外しとか、まあ、こういった交換とかっていうのは、まあ、できるようになってるんですけども、まあ、ことが Mac となりますと、なかなかやはり独自の設計とか、もうここは触らないからガチガチにしてるとかっていうところが多分いくつかあって、そこで苦労されたんだろうと思いますけれどもね。まあ、ジャクソムさんのほどのね、いわゆる技術とか、まあ、その、ものの理屈が分かっている方ならできるんですけども、なかなか普通の方だともう諦めちゃったりしますよね、
普通は諦めるでしょう。その部品買ったけど、その、もう開かない時点で、うん、取り出せない時点でもう諦めるでしょ。うん、まあ、一回買ったけどって。
この手の話だと、まあ、私、最近よく交換したのが、いわゆる iPhone の液晶パネルの部分ですけども、
はいはい
はい、液晶パネル壊れたとか割れた状態でずっと使い続けてる方って多いじゃないですか、
はい、
女性なんかでも結構多いらしくって。
え、そうなの。
はい、まあ今割とね、街のそういった修理ショップなんかでもかなり安くは交換はしてくれるんですけども、うん、ただ今日なんかの記事で見たんですけども、割れたままなんで使ってるかというと、その割れた状態に愛着が持てるというか、
はい、
つまり世界に一台というような、
おかしいってそれ。それはおかしい。ことを
感じるっていうことで。
いや、ひねくれとる、そんな。はい、あかんあかん、そんな割れたままなんて。
うん。っていう方、そういう意見もあって、まあ、そういうものかなというかね、物への愛着って、まあ、そんなもんじゃないですか。はい。まあ、その物への愛着ということで言えば、まあ、こうして苦労して、直したものというのは、また、さらに愛着湧くものでしてね、大事に使ってもらえると思いますし、あとは、私もそうですけども、いわゆるそのラジオを録音するとかっていう程度であれば、まあ、それこそこの あのパワーマックでも十分役割は果たしてくれますし、まあ多分このパワーマックはほぼそれ専用だと思うんですけども、ね、あの、それで治るんならこの方が安いもんじゃ安いもんですしね。うん。あとは最近パソコン関係だと、やっぱり中古パソコン市場がかなり盛況らしいですね。
なんで？
もうだから性能がもう頭打ちになってきてるじゃないですか、ここ数年前から。
ああ、なるほどね、うん。そんなにもう性能の進化がしてないっていうか、別に構わない。それで十分なスペックのものがたくさん出回ってるってこと？
うん、あとは大きな企業なんかが、やっぱりその、あ、
一斉に売り出すのね、
うん。ノートパソコンなんかの入れ替えサイクルが相当早くなってるみたいなね。うん、だから2年3年でもう全社員のやつゴロッと書いたりすると、一気にそういうのがドーンとか出たりして、中古市場、で、まあ、1万円、2万円ぐらいのノートパソコン、なおかつ程度は全然いいもの。
てか、リースなんじゃないの？
まあ、リースを、だからリース上がりのもんですよ。
あ、まあ、だから一括でバーンって出てくるんじゃないの、うん、
っていうのが、世の中は結構市場に出回ってて、あの、私の一つのダイナブックもそうですけど、あの、多分あれもリース上がりっぽいんですけど、どっかの企業で使ってた臭いんですが、まあ、別にね、中に何か残ってるわけでもないですし。
まあ、そうよね。
うん。あの別にキーボード下手ってるわけでもないですし、それこそ今時ならあのちょっと遅いやつなら、まあ、CPU を取り替えるとかね、そういうことをするとちょっと難しいですけども、ノートに関してはまあメモリの増強とか、あとはハードディスク SSD に変えるぐらいのことであればそんなに難しい話じゃないんでね。うん、そんなことであのまあパソコンが売れなくなった昨今ですけども、中古パソコン市場はいわゆる低価格帯1万2万ぐらいのパソコン市場は割と活況というか盛況と。
ああ、そうなんですか、うん、なるほど、
というようなことをちらっと見た気がしますが、はい、写真付きでいろいろと送ってもらいました。この作業してる時にもちょこちょこツイッターでつぶやいてたのを見てて、あ、ジャクソンさんまたなんかやってんだって見ながら、そちらのツイッターも見てましたけれども、はい、無事動いてるということで。ただメモリ8枚中6枚でこの2枚が動かないっていうのもちょっと気になるっちゃ気になるんですけども、まああんまり気にしてもしょうがないね、こういうことね。
しょうがないね。
もうこのまんまにしてたからね、うん、あんまり触らない方がね。
そうだね。
はい、ということでございました。ジャクソムさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
でもって、今チャットの方では指は痛くはなるわ、痛くはなるわ、中腰でいろいろやったんで腰は痛いわ、太ももも絶賛筋肉痛ですということで、あのこういう作業ってさ、私もそうなんですけども、やり始めるとちょっとそれあの落ち着いて体勢立て直してから万全の体勢でやればもっと楽にできるのに、なんかもうそのままえいっちゃえっていうと、
はいはい、
思わずそれが長い作業になっててこういうことになりますよね。あけみさんのおっしゃる通りで、性能はちゃんと上がってるんですが、必要な性能は低価格パソコンで十分となってしまっているんです。特殊な用途だけ最新が必要なだけなんですよね、ということですね。
なるほど、うん、まあ普通の人が使う作業量って言ったらそんないらないよね、パワーのマシンなんてね、うん、
例えばまあそれこそ今時だと YouTube 見るだけとかさ。
いや、スマホでいいでしょう。
あ、まあ、やっぱりある程度の画面で。まあ、そうなると今度タブレットでいいでしょって話
です。タブレットでいいでしょ、別に YouTube 見るんだったらパソコン立ち上げなくても。
なるよね。
うん。
はい。ですから、パソコンでキーボードを打って何か作業をするってこと自体が、ほぼなくなりつつあったりするんだね、今時ね。
そうだね。あのさ、ちょっと話違うんだけど、
はい、
最近よく小学生とかのプログラミング教室とかさ、やってるじゃない、うんうん、あれさ、なんかあの、この iPhone よりちょっと大きいぐらいの液晶モニターに、もうすごい簡単な機械つないでやってるんだけど、うん、私ね、あれ欲しいの、
うん。
プログラミング勉強してアプリ作りたいから、
はい。
で、結構ね、そのシルバーの講習会とかでも行ってね、それでいろいろ作ってね、この間やってたのはね、あのね、イノシシの檻を作って、で、檻に、その、なんか、いろいろ仕掛けがして、檻にイノシシがかかると、その連絡が来るみたいなやつを自分で作ったっていうのをやってたんだけど、なんかさ、あ、アプリっていろいろ思うとさ、ゲームとかそんなんしか思わないけど、そんな生活に使えることでもなんか開発できるんだとか思ったら、うん、結構簡単な仕組みでやってるのよ。
うん
うん、あれいいよなと思って、うん。欲しいんだけど。
まあ、それこそさっき言ったように、もうパソコンの性能が、まあ、ある程度頭打ちになってきてる現状であれば、 まあそういったこと自体もそんな難しいことをさせなければね。
させない。だって別に、うん、あのパカパカパカパカって読み込ませるだけじゃない、うん、だってさ、なんかマザーボードそのままなんか刺して使ってるみたいな、そんな感じよ、
うんうん、
すっごい簡単なの、うん、あれいいよなっていつもなんかテレビで紹介されるたびに見て思ってるんですけど、うん、いつか勉強したい。
まあそういったプログラミングとかってのもまあ最近は本当に手軽というかね、小学生ぐらいからそういうことを始めることもね、始めてますし、まあつまりアイデアがあってこそ、まあ何でもそうなんだけどもね。
いやいや、アイデアがあったって技術力がないと再現できないわけだから、とりあえず最低限の技術があればアイデアは後で乗せることができるわけじゃない？
ただ昔はそのアイデアを実現するためにはやっぱりそのマシンパワーとか費用とかっていうのがちょっと手が届かないところだったじゃないですか。ついちょい前までは
どう見たってあの仕組みは教育現場で使うやつやから高くは見えない、うん、どう見たって安いと思う
というのが、まあ、現在はもうほぼほぼ手に届くところまで、まあ、いろんなそういった、まあ、デジタル関係のものは全てそうと言っても過言じゃないような状況になってるじゃないですか。まあ、そう
だよね。だいたい新入社員がパソコン使えないっていう時代に逆戻りしてたら余計にパソコンいらないしみたいな、う
ん、つまり最近だとミュージシャンなんかも同じことで、つまり昔は16チャンネルとか32チャンネルってミキサーを使おうと思うと大きなスタジオを借りてどうのこうのだったんですけども、もうすべて MacBook に入っちゃってるわけですよね。
あ、そうなんだ、うん、
でからそこで オーケストラが完成できる時代になってたりすると、やっぱりあとはそこにじゃあどういう音楽をさせるか、どういう曲を作るかっていういわゆるまあアイディアっていうところが勝負になってきてるという話ではあると思うんですけどもね、うん、まあまあいろんなものがというか、まあ、デジタルに関してはかなりお値打ちになってきてはいる世の中ですけども、そんな中、
は
あ、今週見つけたんですが。
何ですか？何を見つけました？あなたまた。
私、まあ、いつも通り、ネットでの、
ほう、
まあ、いろいろとお安いものとか。
まだなんか届くんですか？
いいえ、届きません。
はあ、
を探したりとか、するのね、見てますですけども、そんな中、こんなサイトを見つけました。
何でしょう。
まあ世の中デフレと言って久しいじゃないですか。
はいはい、
もう最近ね、そういった言葉にね、ドットコムをつけるだけでそのサイトあるんですよ。
デフレドットコム。
はい。
それは何が書いてあるサイトなんですか。はい。
皆様ももしパソコンですとか何かあったらデフレドットコム、まあどんな風でも検索してくると出てくると思います。このサイトどんなサイトかと言いますと、現在楽天やまあいわゆるアマゾンといった EC サイトで、特価になってる商品ってあるじゃないですか。
はいはい。
まあいろんな理由で、それこそ大量在庫とか、まあ季節商品だとか、まあ本当様々な理由で、普段では考えられないような値段で、まあ見切っちゃってる商品っていうのは、まあそういった EC サイトでもちょこちょこあるんですけども、ただそれをウォッチしようと思うと、まあそれなりに能力がかかりますし。
ああ、いろんなサイトを一緒に比較するの？
うん。で、もちろん比較、そうなんです。商品というか、まあ比較サイトなんですけども、そういった見切り商品だけを集めてきてくれるサイトなんですよ。ですからそこで紹介されてるっていうのは、いわゆる2割3割ではなくって、もう5割とか7割とか、下手すりゃ9割みたいな、そういった見切、まあ、言葉あれですけども、見切り品的な商品、そういったものを、一括で表示してくれるサイトということで、このデフレ .com というのが、最近ちょっとちょこちょこと巡回してるサイトの一つに加わりまして。どうですか？ま
あ、何でもアイデアやね。
アイデアでしょ？
価格コムの見切り版ってことでしょ？う
ん、はい。
すごいね。でもあれ価格コムのあのサイトとかあれ作るの結構大変よ。
まあもちろんそうでしょうけどね。
うん。う
ん、で、こちらの、デフレ .com では、今ちょっと出せばいいんですけども、ちょっとあれですが、タブレットなんかでも、7800円とかね。
へぇー、それどこのタブレット？
中華製ですけどもね。
それあんた、選ばないかんて。
あとは、最近だと、ファンヒーター、小さい、足元に置くとか、はいはい、ちょっとデスクトップに置くとかっていう、うん、まあ本当に手のひらサイズぐらいの、ファンヒーター、電気で動くような、そんなものが1600円とか700円とか、そんなものが売ってたりとか。
まあでもさ、それはさ、その価格と商品力の見極める力がないと、
まあもちろんもちろん。
そうそう何でもかんでも気に入るものがあるかとか、っていうのはわかんないよね。
うん。
目利きが必要、目利きが。
うん。ですので、まあ、 安いからといって闇雲に買う必要は全くないんですけれども、まあ言いました、ヤフーや楽天、アマゾンというサイトから、こちらのデフレ .com が、まあ厳選した、あ、そうそう、あの、小型プロジェクター。
ああ、それどこの会社がやってるの？
これが7280円って売ってたりとか。
へえ、運営者は？
見
ないのあなた、
そういうところ。あ、見ましたよ。なんだったっけな。なんか、あったあった。なんかちらっと見た。見たけど、忘れたけど。
あ、そう。
はい。というのがあるので、
はい、
まあ、ちょこちょここれ見てると、あ、こんなものが、あ、こんな値段なんだって。これほら、こんなコンパクトなセラミックファンヒーターが1590円。
はいはい。
うん、いかがでしょうという。
まあね、
はい、
電気の暖房は電気代かかるしね。っていうか電気代今高くない？ガソリン代も高いけど。
ガソリンは今10円下がりました。
本当？そのデフレドットコム見ながらさ、ガソリン高いとか電気代高いってなんかあれなんだけど。
はい。
はい。
まあね、これから年末ですから、まあそれこそクリスマスとかね、
はいはい、
ありますし、まあプレゼントなんかも探す方もいらっしゃるかもしれませんので、まあいいことなのか悪いことなのか微妙ですけどもね、まあでも買う方の立場とすれば当然1円でも安きりゃ安い方に越したことはないんですけども、
まあでもそのサイト見てるとやっぱ何でもアイデアだね、
うん、
別にやってることは大して変わらないんだけど、
うん、
でもネーミングと目の付けどころで需要があるわけだね。
そうでしょ。
ああ、うん、やっぱ商売ってそういうことね。
素晴らしいでしょ、
うん。うん。別にやってることは普通のことや。
うん。そうそうそう。
うん。
うん、はい。まあね、貧乏くさいっちゃ貧乏くさいかもしれませんけども。
まあ、まあ、別に気に入ったものがお値打ちにかけるんだったら、買えるんだったら、それはそれでいいことじゃないでしょうか。う
ん、はい。そんなサイトちょっと見つけたので。あと、あの、お気に入りサイトとしましては、不景気 .com っていうのもありますんで。
なんだかさ、気がめいりそうなサイトばっか見てるんだね。
いや、もうね。
不景気 .com ってね、倒産情報とか載ってるの？
そうです。倒産とかリストラとか、
あ、
まあ、企業不況とか、赤字決算とか、といったものが一目で見てわかる。この不景気 .com、面白いですよ。
ああ、面白いですか。
はい。結構、あの、細かいところまで。イケアが7500人を首切るとかそんな話になってますんで。
あ、まあでもさ、海外情報もあるからなかなか手の込んだサイトですね。
そうですよ。結構このニュースサイトは結構あの、あれですよ。
あ、
うん、ね、世の中いいことばっかりじゃないですから。
まあそうや、はい、この資本主義社会。
世の中どっちかったらこっちに乗る方の方が多いんですから。
そうそうそう。いいことよりも、あの、資本主義社会負けた方の方がビッグニュースになるからね。
はい。
いやでもさ、私もさ、なんか輸入チョコレートとか好きでさ、チョイチョイとか。ね、買ってるじゃない、うん、で、そこをもう一回見て、あ、この店だったよな、とか、ここ輸入元だったよな、とかって思って調べるとさ、破産したので、日本での営業権なくなりましたとかさ、うわぁ、もうこのブランドないんじゃん、もうみたいなね、そういうのを見るとね、切なくなる。
なんかもうその辺のやつだとさ、完全に計画的な感じも軽く匂ったりするよね。
それはわからん。突然店舗閉鎖とかだったら計画的じゃないでしょ。
うん、
計画的だったら店舗閉鎖してから、あの、破産でしょ。
はい。
うん、
サークル系もホームページが今月いっぱいでなくなるってことらしいです。
あー、サークル系の店舗だってもうあと若干しか残ってないもんね、
はい、
うん、名古屋発祥のコンビニもこれで消えていきますよ、
はい、要はね、いろいろと移ろいが早くって、まあ今週はそんな話に終始した感じがありますけども、
はい、
はい、そんなところで、あと明美さん何かあります？
特にないですよ。
大丈夫ですか？はい、はい、最後チャットの方は特に大丈夫ですね、
はい。
はい。来週、週末、少し寒くなるようです。どうぞ皆様、またお体お気をつけて、
はい、
一週間お過ごしくださいませ。それでは今週もお送りしましたのは私、ヒデと、
明美でした。
ではまた来週です。皆様、さよなら、おやすみなさい。
ごきげんよう。